皆さんおはようございます。まずですね、皆さん本当にこの安息日ですね、神様の御前に、礼拝のために、来られた皆様のことを心より歓迎申し上げます。特に、皆さん大体ですね、毎週同じところに座られるので、どなたが初めて来られた方なのか、久しぶりに来られたのか、どなたがいらしてないのかって大体わかるんですけれども、今日初めて来られた方々が何人かお目になっていると思います。本当に熱く歓迎申し上げます。それから、何名かですね、ちょっとお目になってない方もいらっしゃると思うんですけれども、おそらく、インターネットを通して一緒に礼拝に参加してくださっているんじゃないかなというふうに思います。皆さんのことを覚えてお祈りしてます。よろしくお願いいたします。また皆さんぜひですね、ここにいらしてない、またインターネットを通してこの礼拝に参加してくださっている方々のことをもぜひ覚えて祈っていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。この前のですね、日曜日から木曜日までですね、仕事の関係でですね、韓国に行ってまいりました。最後の一日だけちょっと実家に寄らせていただいて、たんですけれども、やはり、親っていうものはですね、やっぱり子供が久しぶりに帰ってくるとですね、一日3食も4食も5食も食べさせようとするんですね。これもあれもこれもって言ってですね、お母さんもうお腹いっぱいだよって言ってるんですけれども、これはどう、あれはどうって言ってですね、ずっと、出してくるわけです。それをですね、ちょっと断ることができず、ちょっとある教会にバレてしまいましたけども、先生お腹出てますよって言われましたけれどもですね、お腹も心も満たされてですね、また、仕事っていうのはですね、何だったかというとですね、私たちの教会をどのように若くすることができるかっていう、まあそういう会議だったんですね。で、そこでいろんな学びもしてですね、いろんな話も聞いて帰ってくることができました。ありがとう、お祈りありがとうございました。で、その前からはですね、私たちは10日間の祈りをずっと行ってきまして、で、昨日で10日間の祈りが終わったんですね。で、今日の安息日、まあ、何かの方がですね、その10日間の祈りのチラシをご覧になってですね、先生これ19日までになっています、そうなると11日間の祈りになってしまいますけれど、いいんですかって、何かこうおっしゃってくださったんですね。実はこれはですね、10日間の祈りは18日までなんですけれども、19日までってなっているのは今日まで、この礼拝まで、その10日間の祈りのですね、特別な期間として設けてほしいっていう、そういう狙いがあるわけなんですね。で、私たちはこの10日間、10日間の祈りって名付けてですね、祈ってきました。私大体数えますとですね、多い時には、まあ、24名ぐらいいらしてですね、またインターネットでもですね、すみません、途中ちょっと出すことができなかったんですけれども、平均的に8名9名ぐらいインターネットでも見てくださって一緒に祈りに参加してくださいました。またですね、ここには来ることはできなかったとしても、皆さんそれぞれのところで祈ってくださったことを知っています。ありがとうございました。多くの場合、私たち普段の生活の中で、普段捧げている祈りは、皆さんどのような祈りなんでしょうか。私たちは普段どのような祈りをしているのでしょうか。私たちは祈ることが大切だと思いつつも、なかなか祈れなかったり、忘れてしまったり、あるいは形だけのものになってしまったりするわけです。祈らなきゃ、祈らなきゃ、そういうふうに思いながらも、私たちは祈りについてちょっと混乱するところがあるのではないかなっていうふうに思うわけですね。で、今日は祈りについてもう一度確認してみたいと思います。で、皆さん、もうこの説教の最初にですね、今日は祈りについて話しますって言ってしまったわけですから、ああ、もう祈りましょうっていう、まあそういう説教なのかなって、もちろんそうです。結論が出ています。でも、もう一度確認したいと思います。祈りについて私たち十分知っていると思いますけれども、しかし、今もう一度、神様の前に謙遜に祈ることを教えてくださいと。 弟子たちがイエス様に、イエス様は私たちにも祈ることを教えてくださいってそのように願い出たように、私たちは今もう一度謙遜に神様の御前で、神様、私は祈ることを知っていますけれども、しかしもう一度心を新たにし、主に謙遜に祈るためにこの礼拝の時間、私に祈ることを教えてくださいと、そのような心でこの礼拝に参加していただけたらと、そのように思います。ではそういった意味でですね、一言お祈りをさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今私たちは祈りについてもう一度確認しようと思います。私たちは祈りは何かよく知っています。しかし神様、私たちはそんなに多く祈ってないのかもしれません。祈らないことによって私たちの抱えている問題が解決されず、乗り越えることができず、問題を抱えたまま苦しんでいるのかもしれません。どうかもう一度祈りについて主に教えていただきたいと思います。どうか聖霊を豊かに使わし、この礼拝の時間、祈ることをもう一度決心することができるようにしてください。そして今度こそ祈りの力を体験することができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。今日聖書朗読で読んでいただいたサムエル記上の12章の背景についてまず確認してみたいと思います。時はですね、最後の獅子だと言われていたサムエルが、皆さん今画面でご覧になっているようにですね、サムエルがイスラエルの最初の王様であるサウルが即位する時だったんです。で、ここまでのイスラエルの歴史を振り返ってみますと、エジプトから出てきて約束の地カナに定着して、それぞれ12の部族が自治権を持って暮らしていました。しかし彼らはなぜか王を求めるわけなんですね。なぜ彼らは神様の代わりに王を求めるようになったのでしょうか。これが今日一番大切なポイントです。なぜ彼らは王様を求めるようになったのか。イスラエルが王を求めるようになったその背景、そしてその意味は何なんでしょうか。まずそのためにサムエル記上の8章を見てみたいと思います。8章の19節から20節ですけれども、このように書いてあります。サムエル記上の8章の19節と20節をお読みいたします。口語訳聖書の392ページでございます。8章の19節20節をお読みいたします。ところが民はサムエルの声に聞き従うことを拒んでいった。いいえ、我々を治める王がなければならない。我々も他の国々のようになり、王が我々を裁き、我々を率いて我々の戦いに戦うのである、というわけです。イスラエルの民がサムエルに、厳密に言えば神様に、このように言ったわけです。私たちに王が必要です。この状況を皆さんこのように描写することができると思います。私が自分の母親の前にして、私には母が必要なんです。自分たちを今治めてくださった、治めてくださっている、今までに導いてくださった、このカナンの地に導いてくださった、その神様を前にして、その神様に、私たちに王が必要ですというわけです。彼らは神様によって治められる神様の特別な民でありましたけれども、神の選ばれた民だったんですけれども、彼らは 他の国々と同じようにと言っているわけです。彼らは神の国でした。彼らは神の民でした。特別に選ばれた神の民でした。しかし彼らは他の国々と同じようになろうとしているのです。だから彼らは神様に王を求めているわけです。彼らが王を求めるようになったのは、彼らが神様とその預言者たちを信頼していないことを意味するわけです。彼らは神様に聞かず、彼らが置かれている状況の中で、彼らを助けることができる近視眼的な決断を下しているわけです。彼らが置かれている状況を自分たちの力で判断し、自分たちの知恵で判断して結論を出し、それを神に要求するわけです。具体的に12章の12節を見てみますと、このように言うんですね。ところがアンモン人の王ナハシが攻めてくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、あなた方は私に、いいえ、我々を治める王がなければならないと言った。この聖句を見てみますと、直接的には彼らにとって大きな脅威になっていたのはアンモン人の王ナハシの存在でした。このアンモン人であるナハシはヨルダン川を渡ってきて、ユダヤ人たちを苦しめ攻め、彼らをアンモン人の奴隷にし、そして後にこのユダヤ人たちが力を増してきて自分たちの国を攻めてくることがないように男たちの右の目を取り出したという記録が残っています。またその当時の時代の状況をもうちょっと調べてみますと、当時の国際情勢を見てみるとですね、とても混乱している時期だったそうです。エーゲ海のところに住んでいた勢力たちがエジプトまで攻めてくるわけですけれども、もちろん海路を通してもエジプトに攻めてくるわけですが、陸路を通してもエジプトに南下してくるわけです。必然的にパレスチン、小アジア、パレスチンまでも彼らは攻めてきたわけです。大混乱が起こりました。そういう混乱の中でイスラエルの人たちは神様に聞いて、神様私たちどうしたらいいんでしょうか、私たちを助けてくださいと祈るのではなくて、他の国々のように彼らは神様を信頼しようとはしなかったわけです。イスラエルがエジプトの奴隷であった時に彼らを救い出し、海を分け、砂漠で水を流し、マナで彼らを養われた神様を彼らは信頼しないことにしたわけです。自分たちに見える、そして置かれている状況の中で判断し、他の国々と同じように城を建て、戦ってくれる王を求めているわけです。私たちはどうなんでしょうか。私たちはどうなんでしょうか。私たちが、あるいはそれぞれが置かれている状況の中で、私たちはその状況をどのように判断し、そして生きているのでしょうか。私は誰を信頼し、誰に頼っているのでしょうか。私たちは近視眼的な目を持って自分の知恵によって私が置かれている状況を判断し、 私に必要なものを結論出し、それを神様に要求しているのではないでしょうか。それを果たして神に信頼していると言えるのでしょうか。私たちは神に信頼しているのでしょうか。あるいは自分を信頼しているのでしょうか。イスラエルの人々はですね、今まで申し上げたように誤った選択をします。そして間違えた要求を神様にするわけです。しかし神様はイスラエルの民の選択をそのまま受け入れられます。あなた方が間違っているから、その決断を撤回し正しい選択をするまで努力しなさいと言われる神様ではありません。彼らの誤った選択でさえも神様は受け入れられます。そのまま認められます。そのまま私たちの自由意志を尊重なさいます。神様はイスラエルの要求に従って王を立てられます。なぜなら神様は彼らを愛しておられるからです。サムエル記上の12章の22節にはこのように言っています。主はその大いなる名のゆえにその民を捨てられないであろう。主があなた方を自分の民とすることを良しとされるからである。この聖句はとても意味深です。誤った選択をしたにもかかわらず神様はその民を捨てられないであろうと言います。あなたは私との約束を破り、私を信頼せずに私を捨ててしまった。じゃあ仕方なく私もあなたたちを捨てよう。あなたたちがその誤った選択を悔い改め、その選択を撤回し私の言葉に聞き従うようになったのであれば、もう一度あなたとの関係を回復することを考えてもいい。そのようにおっしゃる方ではないということです。なぜか神様は私たちを良しとされるからです。時々私たちは無駄な努力をします。神に愛してもらおうと、神に気に入っていただこうと無駄な努力をします。それによってどんなに私たちは疲れてきたことか。しかし私たちがどんなに誤った選択をしたとしても、その選択が罪につながるものであろうとも、その罪が直接的に神に反逆することであろうとも、神様はそのままの私たちを受け入れてくださる方であることを忘れないでいただきたいと思います。なぜなら神は私たち一人一人を愛しておられるからです。神がもし私が誤った選択をするからといって、神様を裏切り罪を犯すからといって私たちを見捨てられる方であるならば、決して絶対にその一人子をお与えになって十字架にかからせることはなさらなかったはずです。神はその命まで捧げて私たちを受け入れてくださる方です。 なのにその十字架のを通して示された神の愛をあえて無視し、自分の努力によって神に近づこうとする、そういう無駄な努力を私たちは直ちにやめたいと思います。私たちはしばしば誤った選択をします。神様の御心にかなった選択を常にしているとは限りません。しかし神様は私たちの選択を評価なさらず、ただ私たちを愛してくださる方であることを覚えていただきたいと思います。神は私たちを評価する方ではありません。神は私たちを愛する方でいらっしゃいます。人は状況を信じようとします。しかし神様はその状況を支配なさる方であります。イスラエルは状況論理で彼らの不信仰を正当化しようとしました。今こんなに戦争があり、こんなに混乱した情勢の中で、私たちも王が必要ではないか、もっともな主張です。しかし神様を信頼しないのは、状況がこうであるから仕方ないと言っているわけです。だって仕方ないんじゃないですか。私が私の信仰を少し犠牲にしてしまったのは、だって仕方がないんじゃないですか。私が今仕事を失って、家族との関係を悪くして、そのように私のことも犠牲にしたまで今あなたに従いなさいと言ってるんですか。あなたは私を愛してくださる方ではないんですか。なぜ私にそのような犠牲を要求するんですか。私たちは状況を前に立たせて自分の不信仰を正当化しようとします。しかしサムエル記上の12章の16節から17節にはこのように言います。それゆえ今あなた方は立って、主があなた方の目の前で行われるこの大いなることを見なさい。今日は小麦刈りの時ではないか。私は主に呼ばわるであろう。その時主は雷と雨を下して、あなた方が王を求めて主の前に犯した罪の大いなることを見させ、また知らせられるであろう。この今小麦狩りの時って言います。この時は夏の時です。この小麦狩りの夏の時に雷と雨っていうものはイスラエルの人々に相当の恐怖をもたらしました。なぜならパレスチンにおいては夏に雨が決して降らないからです。乾季なんです。それで神様がサムエルの言葉通りに雨と雷を降らしてくださったと、彼らは大いに恐れたわけです。その当時の人々にはカナンの不要の神、富の神ですね、バールだったんです。バール、その当時の人々にはカナンの神であるバールではなくて神様が雨を降らせる神であることを知るようになったわけです。カナンの神話によれば雨っていうものは雨季である冬に降るもので、なぜかというとその時がバールが生きている時期だからなんです。 しかしこの小麦の狩りの時は夏なんですね。その夏の間はバールが死んでいる、眠っている時なんです。常にカナンの神々に仕えようとする誘惑に直面していたイスラエルの人たちにとって、バールは死んでいて神様は生きておられるという明確なメッセージでした。乾季である夏に雨が降るっていうことは、私たちが頼るべき神はバールやこの世の常識ではなくて神であることを彼らは知るようになったわけです。私たちは状況を信じようとします。私たちの目の前に見える状況を信じようとします。しかし神様はその状況を支配しておられるお方です。私たちは常識というこの世の法則に従おうとしますが、神様はこの世を支配しておられる方です。私たちは状況を通して神様を見ようとせず、神様を通して状況を見るべきであります。私たちは自分が置かれている状況を通して神様はどのような方なのか、神様はどのような思いをしておられるのかを判断しようとします。私たちが苦難の中にあるときに、神は私を顧みておられない、私が試練にあっているとき、神は果たして私を愛しておられるのだろうか、その状況として神様を見ます。しかし神様は明確に私たちに教えておられます。状況を通して神様を見るのではなく、神様を通して状況を見るべきであります。このサムエル記上12章のこの場面は、サムエルがイスラエルに対する自分の統治権をサウルに引き継ぐ、引退する場面でもあります。サムエルは最後の獅子として、中央の政府がないイスラエルの民に対して統治権を持っている、そういう獅子だったんですけれども、初めて建てられたサウル王にその統治権を譲る、その引退の場面でもありました。従いまして、サムエルの告別説教のようなメッセージであります。このような最後のメッセージにおいて彼が強調したメッセージが祈りでした。12章の23節にこのような言葉が書いてあります。また私はあなた方のために祈ることをやめて主に罪を犯すことは決してないであろう、決してしないであろう。私はまた良い正しい道をあなた方に教えるであろう。決して祈ることをやめるという罪を犯すことはない。彼の最後のメッセージは祈りでした。サムエルがイスラエルを神様の教えに従って支配していたとき、何より大切にしていたのは祈りでした。彼はその人生を通してずっと祈ってきました。指導者として戦略を持っていなければなりません。指導者としてその政治状況をうまくコントロールしなければなりません。指導者として外交にも力を尽くさなければなりません。指導者として時には妥協することも必要です。このような人間的な方法も必要でありますけれども、サムエルは常に神様の御前に進み出て 祈ることを優先していました。引退の後でも祈ることだけは決して引退しないという宣言でもあります。自分の務めは、自分の仕事はここで終わるけれども、イスラエルの民たちによって反強制的に自分の役割はここで終わるけれども、祈ることだけは絶対に誰かに委ねることなく自分で続けていくということを宣言しているのです。あなたたちは今、私からあなたたちを神様からメッセージをいただいて支配する権利を奪ってしまったけれども、決してこの祈ることだけを私から奪うことはできない、そのように言っているわけなんです。そして祈りは、命を保つために呼吸するように、霊的命のために決して中断してはいけない霊的呼吸であります。サムエルはそれをよく知っていました。彼は決して祈ることをやめないと言っています。それは罪だと言っています。サムエルが強調した祈りは個人のための祈りではありませんでした。イスラエルのための取りなしの祈りでありました。彼はリーダーとして責任を持って祈ってきたわけですけれども、しかし今、自分がもう注目されなくても、自分には責任が与えられなくても、自分には何の役割がなくても、この民と国のために祈り続けていくというふうに言っているわけです。サムエルはその母ハンナの祈りによって生まれた人でした。そういった家庭環境から、彼は祈りの大切さを誰よりもよく知っている人でした。彼はこれからはその歴史の舞台から降りなければならない、その時でさえも祈ることをやめないと言っているわけです。まして彼は祈ることをやめるのは罪なのだと言っています。祈らないことは神様に頼らず、置かれている状況を自分で判断し、自分の力によって前に進もうとすることであります。ですからそれは神様とのつながりがないことを意味します。神様とのつながりがない状態こそ罪であるからです。祈らないことは罪なのです。祈らないことは神につながろうとしないことです。神につながっていない状態、それこそが罪です。私たちはサムエルのように祈りたいと思います。私たちはしばしば神様以外の王を求めます。この世の中で生きていくために、この世と同化しようとします。同じようになろうとします。しかし皆さん一人一人が神様の特別な選ばれた子供であることを忘れないでいただきたいと思います。私たちがいかに誤った選択をし、そのような誤った選択をする弱さを持っているとしても、神様は変わらない愛を持って私たちを見守ってくださること、 受け入れてくださることを忘れないでいただきたいと思います。そして私たちが置かれている状況を信じようとせずに、私たちの愛の神様を信頼していただきたいと思います。このような信仰の姿勢を持っているのであれば、単に私たちは自分の必要だけのために祈らないはずです。神様との関係のために絶えず祈りたいと思います。心のマナーをご覧いただきたいと思います。キリストへの道第11章祈りの特権というところにこのような言葉が載っています。祈りは努めてしなければなりません。もう一度強調します。祈りは努めてしなければなりません。何者にも邪魔されてはなりません。イエスとあなたの魂との交わりを常に保つことができるよう全力を尽くさなければなりません。尽くさねばなりません。そして祈りが捧げられるところへは努めて機会あることに行かねばなりません。神と本当に交わりたいと求める人は祈祷会に出席し、自分の義務を忠実に尽くし、できる限りの利益を得ようと思って熱心です。彼らは天からの光を受けるところへはできるだけ機会を作っていきますと言います。私たちもサムエルのように祈りましょう。決して何者にも邪魔されず、努めて祈る機会をつかみましょう。祈らなければ私たちは神様から離れてしまう、そういう弱さを持っているからです。この言葉が強調しているように、強く進めているように、皆さんぜひ神様に献身し、誠の信仰の力、神様の力をより深く体験するためには祈りは不可欠だからです。もちろん皆さんそれぞれの事情があることをよく知っています。ぜひそれぞれのところで一生懸命祈ってください。努めて機会を作って祈ってください。時間ができたら、余裕ができたら、体調が良くなったら、仕事が終わったら、そのように私たちと神様との関係を後回しにすることなく、私たちの全力を尽くして祈りたいと思います。もし皆さんが本当に心から神様の栄光のためにこの聖なる福音を私の愛する者に伝えたいと、そのように思っていらっしゃるのであれば、努めて全力を尽くして祈りたいと思います。ですからもっと集まってください。祈りましょう。そしてより深く神様の力を体験したいと思います。我らの祈りはどのようなものでしょうか。フィラデルフィア、ラオディケア教会のように、ただ自分さえ良ければそれで満足できる、そのような信仰によるそのような祈りなんでしょうか。私たちアマナム教会には今年2019年にも新しい伝道の計画があります。 この伝道の計画、どんなに細かく、どんなに良い計画を立てようとも、どんなにきっちり詰めて良い伝道講演会を計画したとしても、私たちが努めて全力を尽くして祈らなければ、神様につながろうとしない伝道講演会が果たして成功するんでしょうか。誰かがやってくれる、誰かが祈ってくれる、そのような伝道講演会が果たして成功するんでしょうか。果たしてそのような働きで私たちの神様は栄光を受けられるんでしょうか。果たして私たちは本当に素晴らしい神様の力を体験することができるんでしょうか。私たちそれぞれの一人一人の信仰が生きていなければ私たちには何もできないのです。しかしどんなに微弱な微力なものでも、どんなに小さいものでも、どんなに小さい信仰でも、私たちが全力を尽くして祈って神様に捧げるなら、5つのパンと2匹の魚を持って大勢の人を養われたイエス様は、私たちのからし種のような小さい信仰を用いても大きなことをなさることができる方であることを私たちは信頼したいと思います。祈りましょう。祈っていきましょう。どのような状況に置かれても、どのような状況の中でも、共に心を合わせて祈ってまいりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。